さんこんばんは。11月です。もうなんか冬の気配がしてきた感じがありますけれども、本日の収録場所は東京府中市清水ヶ丘、京王線の多摩霊駅からすぐにありますポッセにお邪魔して収録をしています。ポッセは地域の中高生の第3の居場所として2020年2月にオープンしたコースタディスペースとなっています。今夜のゲストは様々な形で府中に関わり、このポッセの立ち上げに関わっている関谷昴さんにお話を伺います。ということで今夜も始まりました、アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船、パーソナリティの宮川あゆみです。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。早速ゲストが選んだ一曲をお届けします。ハンバートハンバートで長いこと待っていたんだ。
ずっと夢に見てたことが、
ハンバートハンバートで長いこと待っていたんだでした。さてゲストトークのコーナー、オープンデッキサロンの時間です。今夜ご登場のゲストは府中のお兄さん、関谷昴さんです。昴さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ご登場ありがとうございます。
はい、
はい、今夜のゲストはなんと肩書きをはしょっております。
はい、
はい、もうザ府中のお兄さんということであえて呼ばせていただいたんですがさあ、いろんなあの活動をしている昴さんなんですけれども、ACF の立ち上げの当初から実は大変お世話になっているんですけれども、いつもの呼び方スバルくんと放送で呼ばせていただきたいと思います。
はい、
はい、早速ですが自己紹介と先ほどの選曲の理由をお聞かせください。
はい、皆さんこんばんは、関谷昴と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、私はですね、今はあの府中のあの町づくり会社に勤めておりまして、うん、まあ、府中駅周辺のあのにぎわいづくりだったりとか、はい、毎週日曜日にやってるストリートテラスって、うん、机と椅子を出してキッチンカー呼んで、
はい、
あの音楽流してみたいなこともやってるんですけど、
うん、
ああいうあの日常の時にですね、あのもっとこう街の中で心地よく過ごしてもらえる空間を作ったりだとか、うん、あとはあのマルシェイベントだったり、この間ビアガーデンをやったりだとか、
はい、
まあ、そういったイベントごととかも、やったりをしている、まあ、団体で働いていたり、
はい、
まあ、その他にもあのここポッセっていうですね、中高生の居場所をあの、うん、第3の学びの場って言ってるんですけど、もうこの運営をしたり、あとはシェアハウスの運営をしたり、東京外大の同窓組織の理事をやったり、
うん、
あと今外大 の経営協議会とか、
はい、
学長選考会議とかの委員もやってまして、
うん、
あの学長を選んだりもしてます
、はい
とかね、あとはなんだ、多文化共生センターダイブっていうですね、外国人の、府中に住んでいる外国人のサポートをする施設 の、 あのコーディネーターをやったりとか、あと何かありましたっけね。
遡ると、
はい、
私たち ACF の立ち上げの時に、
はい、
府中市市民活動センター、
う
ん、プラッツの職員さんでいらっしゃったんですよね。
はい、
もうまさにプラッツのお兄さんスバル君っていう感じの側面として私は、まあ、
う
ん
う
ん、ずっとあの、
ね、
お世話になっていたわけなんですけど、その頃からもうすでに、まあ、外語大とのつながりも深かったりですとか、う
ん、
まあ、地域であの先ほどのシェアハウス、
うんうん、
たまり場ってもうずいぶん前からやって、
そうですね、もう7年前からやってますね、
うん、なんか多分どういう場所かってやっぱりすごく面白いと思うので、なんかそのたまり場エピソードを伺いたいなと思います。
はい、たまり場っていうですねシェアハウスを府中市の多摩町の方でやっていまして、
うんうん、
はい、僕はその当時大学3年生の時に、
うん、
あの世界一周旅をずっとしていたんですね。
ね、
でその後帰ってきて住む家がないんで、
うんうん、
シェアハウス作って、シェアハウスっていうのは一つのこう一軒家とか、
うん、
あの家に血縁関係のない人たちが一緒に住むっていう感じの場所なんですけれども、うん、
はい、
それをですねあの当時帰ってきて、
うん、
友達集めて始めたところから、うん、あのたまり場っていうのが始まりまして、
うん、
あの本当にいろんな人たちが多分この数年間で2000人ぐらいは立ち上げてから来てるかなと思うんですけど、
すごい、
そのぐらいこう なんかなるべくオープンに、うん、もちろん家なのである程度のセキュリティはありつつも、
はい、
あのいろんな人が来れるような場所を作っていこうということで、
はい、じゃあシェアハウスとして実際にそこに住んでらっしゃる、うん、というか、
はい、
当時学生さんだから学生の仲間でシェアハウスになってたっていう、
そうですね、
今も、はい、 まあ、ほぼ学生の方が一緒に住む。
そうですね、今は学生2人と、あと僕がこの間結婚して、うんうん、あの妻がいるんですけれども、
はい、
妻、ありがとうございます。あの妻と私と学生2人で住んでますね、
はい、でいろんな方がまあ折に触れて出入りできるような環境になっていると
、うん、そうですね。
すごい、スバル君とお会いしたばっかりの頃に、はい、あのたまり場の人っていう印象もあったので、
はい、
本当にすごい長い、まあ、活動というか、まあ、
そうですね、
ご自身のね、ねぐらってことです
ね。そう、ねぐらってことですね、はい、いや、まあ、そのぐらいだから続けていけるっていうのもあるかもしれないですけどね、う
ん、いいですね、うん、このポッセにもつながってくるこのユースアクションフォーフチュー
は、
は
い、
なんかスバル君が立ち上げに関わっているわけではない、
そうですね、立ち上げ、まあほぼ立ち上げメンバーみたいなところで、うんうんうん、旅から帰ってきてシェアハウスを作ってで、その時は、まあ、旅の中で結構思っていたことがあって、うん、それが、まあ、世界中のいろんな街を見てくるじゃないですか、はい、旅をしていると。でそんな中でなんか今まで街ってもうすでにあるもので、
うん、
なんか自分たちはその中で消費をしていく人々みたいなイメージで捉えていたんですよね、はいはいはい、なんですけどいろんな街見ていると、
うん、
特にインドとか、ね、の街を見てるとすごいプリミティブなというか、うん、こう根源的な街の出来方っていうのをすごく目の当たりにして、
うん、
あ、街って一人の人が集まって出来上がってるんだなっていうのがすごくまざまざと感じる部分があったんですよね。
人は一人一人いろんな人が、はい、集合してっていう、はい、
でみんながそのよりよく過ごしていこうっていう、うん、思いのもと出来上がってったのが街だったんだなっていう、うん、すでにあるものじゃなくて今まさに作られているものっていう感覚がですね、うん、いろんな街を見ていく中でありまして、
うん、
それだったら街づくりってすごく面白そうだなというふうに思って、はい、うん、もうできているものとか計画するのとかっていうのはあんまりこう自分にとってはそこまで魅力的じゃないんですけど、うん、あ、なんかみんなで作っていけるものなんだったらそれってすごくエキサイティングだなというふうに思って、はい、でなんか街でなんかできないかなって思ってた時に、
うん、
農工大の当時ちょうどですねタイミングよく大学生が街の中で活動していこうっていう活動をですね、
うん、
農工大生と街の人が始めて、
うん、
まあ、それにこう巻き込んでもらったっていう感じなんですよね、はい、
今なお、まあ、この団体さんとしての活動も、うんうん、まあ、このポッセもその一つですよ ね、
はい、
やっぱりその地域との関わりの作り方っていうのが、
うんうん、
まあ、このポッセっていう場所がね中高生の、まあ、第三のスペース、うんうん、サードスペースって言われますね、
はい、
プレイスか、はい、はい、って言われますけど、なんかこう自由に本読んでもいいし、いらっしゃる大学生の方と一緒にコミュニケーション取るのも自由だし、はい、みたいな、ありそうでなかった場所ですね。
そうですね、うん、まあ、今社会って全体的にかっちりしてるなっていうふうに個人的には思っていて、うん、なんかその中で遊び、その遊びの部分というか、うん、こうなんだろう、かっちりしすぎないちょっとまどろみの部分みたいな、こう、ね、うん、っていうところを作っていきたいなみたいな思いがあって、
うんうん、
サードプレイスっていうのはそれのこう具現化されたものっていう感じですね、うん、なんか中高生にとっても家と学校と塾と以外のこう、うん、なんだろう、その間にあるような場所がなんかできたらいいんじゃないかなっていうことを思って作った、うん、
面白いです、
まあ、最近よくね、こう居場所がないとか、
うんうん、
なんか生きてる実感が湧かないみたいなことってよく聞くなっていうふうに思っているんですけれども、
は
い、
うん、
なんかそういうのも意外と それってすごくこう重い話ではあるんですけど、ただなんだろう、それを解決するためにすごく複雑なことをしなきゃいけないわけでもないんじゃないかなっていうふうにちょっと思っていて、
うんうんうん、
でよりはもう本当にあ、この街をこの人たちと一緒に今作っていってるんだなっていう感覚がありさえすれば、
うんうん、
もうそれがそのまま生きる意味だし、
うん、
生きる価値だし、
うん、
自分の居場所だし、うん、っていうそういう関係性が埋めたらいいなみたいな思いで、
はい、ちょうど今、収録をさせていただいているポッセの壁にはポッセが出来上がるまでの、うん、まあ、工程なんかも写真とコメントでね、はい、飾ってあるので、壁を壊すところから、
そうですね、壁壊すところから、
うん
うん、
それぞれの部屋が何か特徴があって、
はい、
色味もこうなんとなく雰囲気も違って、ね、
はい、
なんか自分の好きな場所を探せるみたいな空間が、
まさにまさに、はい、はい、そうですね、それは本当に最初から思いながら作っていて、
うん、
ここは明るい場所ですよね、明るくて、うんうんうん、みんなでこう
窓際でね、ワイワイ
したりとか、はい、
うん、
できる場所があって、あとは静かにゆっくり本読める場所とか、
うん、とか魚が泳いでたりとか、
そうね、魚が泳いでるラウンジがちょっとねバーっぽい、
はい、
机があって、
はい、
で 大学生と少しちょっと話せるみたいな、うん、場所があったりとか、
うん、
実はこう秘密の場所も秘密の部屋もあったりして、はい、後でちょっと、ね、は
い、
ご案内しますけれども、
うん、はい、なんか私ももうすでに学生ではなくなって、うんうん、もう何十年って感じなんですけど、学生じゃないよって人にでも何か開かれるようなことはあるんでしょうか。は
い、あ、そうですね、なんかまあ今企画してるんですけど、うん、こう夜、まあ、大人向けにちょっと夜のポステみたいな、
へ、
ポステバーみたいなやりたいねって話をしていて、面白い、はい、まあ、それがポステに、ね、関わる人が増えれば、
うん、
ね、中高生に出会うね、
そうですね、
大人の人も増えるだろうし、うん、っていうのもありますし、なんかやっぱりこう地域の皆さんに支えられる場所でありたいなっていうのがあって、
うん、
はい、それがなんか中学生高校生を街でみんなで、ね、1対1じゃなくていいと思うんですけど、うん、なんかみんなに支えられてるなって思いながら育っていけるような街にできたらいいなと、
いいですね、うん、思っている
ので、当時僕がプラッツの職員をやっていまして、うん、まあ、そこでプラッツの中で中に青少年スペースっていう
ありますね、
はい、6階にあるんですけれども、うん、そこで、よく中高生たちが勉強してて、
うん、
なんか彼らと少し話ができないかなって職員ながら思っていたので、はい、毎週月曜日に勉強カフェっていう企画を立ち上げて、
うん、
まあ、大学生と一緒にこう勉強しましょうみたいな、
うん、
なんか分かんない問題あったら持ってきてねみたいな感じのこう気軽な会を作ったんですね。そこに来てくれていた高校生たちと話しているうちに、
うん、
浮かび上がってきたのが、小学生まではみんな行く場所があったねっていう話をしていて、まあ、中学生になった途端に街の中に行ける場所がなくなったっていう風に言っていて、
確かに
図書館行っても喋っちゃいけないし、
うん、
公園にいてもなんか通報されるし、
そうですね、
でカフェとか高いし、
うん、
なんか自分たちはどこにいていいんだろうっていう風なことを言っていて、
うん、
なんかそれは本当そうだなっていう風に思って、
そうですね、
うん、っていう時になんか自分たちが街の中で自分たちがやりたいことをできる場所が欲しいっていう風に言っていたので、うん、じゃあそれ作ろうよって話で始まったのがこのポッセっていうところなんですよね、うん、
すごく面白いです、はい、
うん、
ね、勉強するだけの場所じゃないっていう、
そうですね、うん、ここでなんか何かを教えるっていうことはやってなくて、ほぼ、
うんうん、
なんか質問されればあるんですけど答えていくんですけれども、
いや面白い、うん、なんかどんな質問が、
は
い、
そうですね、まあ宿題とかの質問はもちろんあるんですけど、まあ、それこそこう、まあ、受験、高校生で、ね、受験とか、
そうですね、
そうそう考えなきゃいけないのかなっていうのとか、うん、あとはなんか将来なんかやりたいこととかないよねみたいな話があったりとか、うん、いやそうだよねみたいな、
いや、はい、なんか肩肘張らずに、
うんうんうん、
まあ、ちょっと上のお兄さんお姉さんと話せるって、
はい、
本当中学生ぐらいだったらもう、うん、一番欲してるものかもしれない、
そうですね、うん、うん、
面白いですね。皆さん年齢を重ねていくので、はい、いろんな方がまあ入れ替わっていったりするとは思うんですけど、はい、なんか子育て世代である自分としても、
うん、
やっぱりそういう場所が地域にあるっていうのは、
は
い、なんかどんどんそういう場所がね増えてい ったらすごくいいんだろうなと、
はい、そうですね、うん、はい、
実際に今重きを置いてるというか、うんうん、席を置いてらっしゃるまちづくり府中さんって、
はい、
一体スバル君はどういう立場でどんなことをしてるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあまちづくりっていうことで、うん、それこそ欅並木だったりだとか、うん、この間も、
はい、
家康御殿石広場、
府中本町、
そう府中本町の近くの広場とかですね、はい、まあ、そういったところを活用したいっていうニーズとか、うん、相談って結構多くて、
うん
う
ん、
そういったものをじゃあこう町に今必要なものなんだろうとか、
うん、
町って今こう例えば今コロナ禍でお祭りができてなくて、
そうですね、
町の人が一緒に何かを共有する体験とか、
うん、
例えばこの間のビアガーデンだったら月をみんなで一緒に見るわけじゃないですか、
うんうんうん、
で何かみんなで町のみんなで一つのものを見る体験とかって、うん、あんまりこの2年間3年間できてなかったなと、
そうですね、うん、
だからそういう体験ができると、あ、こんな人が町の中にいるんだとか、
うん、
だからそういう親近感みたいなね、
はい、
湧くんじゃないかみたいなことをこうちょっとコンセプトにして、
うん、
企画をやったりだとか、はい、なんかそういう僕のこう結構得意なところはそういうコンセプトを作ってこういう世界を目指したいよねとか、うん、はい、こういう課題今あるよねとか、
うん、
まあ、そういったことを見つけ出してきて、それを企画に実行、
うんうん、
落としていくっていうことをまあ基本的にはやってるかなと思ってます、ね、
うん、ちょうど直近のたまいま、うん、
はいはい、
かっこただいま、
そうですね、ただいま、
うん、はい、これは、どういった形で、 開催されて、はい、すごくたくさんの方が玉駅周辺に集まったっていう。
そうですね、これはまちづくり府中ではなくてユースアクションフォー府中 の、うん、活動の一環としてやったんですけれども、はい、西武鉄道さんですね、玉駅、うん、西武玉川線を運行している、はいはい、西武鉄道さんからご相談があって、うん、玉駅が2020年の12月にリニューアルして、もともと駅舎があった場所が今空き地になっているんですね。なんかそこの場所を活用しながら、町の人と一緒に何かできないかなっていうことが西武さんから話がありまして、ね、あそこもこれからね、空き地だけじゃなくていろんな建物が建つだろうし、うん、まあ、そういった時に何がみんな求めてるんだろうとか、うん、どういうニーズがあるんだろうとかっていうのも含めて取り組みをやってみましょうっていうことで、うんうん、始まったのがたまいまマルシェっていう、うん、はい、これに込めた思いとしては、うん、僕も外大生だったんですけど、まあ、外大すぐ近くにあるじゃないですか。
そうですね、
はい、外大生と町の人がつながる機会とかって、うん、僕は今町で活動していて、うん、外大にもつながりがあるので、どっちもこう素敵な人たちがいっぱいいるのは分かってるんですけど、その人たちが日常的に出会う機会ってあんまりないなっていうふうには思って、
ね、大学のキャンパスに行くわけにもね、
はい、そうですね、うん、じゃないですか。そんな中で今多摩にいる人たちが一挙に集まって顔見知りになって、あ、こういう人たちがここの、ね、地域にはいるんだっていうことが分かるっていうことがすごく大事だなと思って、うんうん、なので多摩の今が集まるマルシェっていう風にしたんですけど、っていうのと、それがまず一つですね、うん、でもう一つは多摩についてワークショップをやったことがあって、うん、その時に地域のこう会社員で働いている人が、うん、西武多摩川線に乗って武蔵境から電車に乗ると、はい、こうすごい空気が変わった感じがすると、うん、なんかすごくこうゆったりして、うん、なんか家に帰ってきた感が、ホーム感がすごくあるんだよね、うんうん、っていうちょっと帰ってくるとホッとする場所みたいな、うん、イメージがたまにあるっていうのが分かったのと、うんうん、あとは個人的な思いとしては外大の卒業生たちがみんなたま出てっちゃうんですけど、うん、帰ってこれたらいいなっていうふうに思っていて、そういう、こう関係性が持続するような場所だったらいいなっていうふうに思っていて、そういう意味も込めてこうただいまとかけて、たまいまっていう言葉を作って、うんうん、それをこう元にマルシェだったりとか、うん、ああいう取り組みを作っていったっていう感じですね、
は
い、
実際に学生さんとかも、うんうん、こうマルシェの、はい、一つのゲストさんみたいな形で参加していた。
そうですね、ステージがあって、そこで外大生がパフォーマンスしたりとか、うん、ICU の落ち研落語研究会の方が、はいはい、落語やってくれたりとか、うん、多摩のお寺の方がお話ししてくださったりと か、そういうやっぱ多摩ってこんなに、ね、面白い人たちがいっぱいいるんだなっていう多様性に富んでいて、うん、かつこう親しみがあるっていう、すごくそれは軽有なことだし、うん、面白いことだと思っているので、
そうですね、なんか多摩駅の目の前で、うんうん、そういうことが繰り広げられるっていうことがもうちょっと想像しただけですごいワクワク
そうですよね、
はい、なんかぜひまた機会があったらやっていただきたいなって、
う
ん、はい、
あ、ぜひ
ね。ね、スバル君はまあご出身が府中ではないですよね。
そうですね、神奈川の平塚っていうところの出身ですね、う
ん
う
ん、はい、なんかその今府中にも長く、うん、まあ、学生の時にして、はい、なんか府中ってどんな町？
そうですね、もう10年経ってるんであれですけど、10年も、ね、いちゃってるんであれですけれども、いろんな活動をしていて、いろいろいろんな人に会ってると、僕の個人的な感想としてはすごく皆さん受け入れてくださるなっていう感じはあるんですよね。僕らみたいな若者 の活動を応援しようとか、そういう思いというか、そういう流れみたいなものが普通の人たちにはある気がしていて、そういう皆さんの応援に助けられながら僕たちもやっているかなっていう感じがするので、そういう意味ではすごくあったかい地域だなっていう感じもしますね、はい、
いや、もうスバル君が本当にいろんな方をつなげたり、新しい取り組みをしたりっていうので、なんか本当動けば動くほど、こう今お話しいただいたことが全てがこうリンクしてくるというか、うん、連動性があるような、はい、なんかそんな風に私は感じて話を伺ってます、はい、
そうですね、うん、それこそこれはこう旅に出ながら思ってたことなんですけど、街、うん、って確率的な人がみんなが同じことやってたら出来上がらないじゃないですか。
そうですね、
うん、なんか外大って多様性っていうものを大事にしてるんですけど、うん、なんかそれって例えばこう国を越えたら多様性かっていうと多分そうじゃなくて、うんうん、むしろこの 一つの町の中にいる人たちと出会っていくことの方が多様だなっていうふうに思ってはいるんですよね、なんかそういう意味では本当に、まあ、府中もしっかり本当にいろいろな人がいて、まあ、もうその人たち一人一人がユニークなので、そのユニークさが集まって府中っていうものをこう形作っているし、府中をユニークなものにしているというふうに思っていて、そういう意味で言うと逆に他のこう町の成功事例を持ってきちゃうっていうよりも、本当にこう府中にいる人たちを一人一人を見つめて、その人たちが活躍できる場を作っていくことが府中っていうものをより魅力的にしていくんじゃないかなみたいなことを思いながら活動はしていますね。
いや面白いです、ありがとうございます。はい、2曲目の曲、はい、ご紹介していただければと思います。
はい、ありがとうございます。2曲目にお送りするのはですね、なんだろう、もともとすごい優等生で私ね、自分で言うのもなんですけど、
いえいえ
結構こう周りに流されがちな部分があるんですね。だから旅をするのとかも結構自分にとっては大きな決断だったんです、世界一周行く、ね、その前は本当は留学に行く予定で、親に留学行くって言っちゃった手前、本当は旅に行きたいけど旅に行きたいって言えないみたいな、そういう葛藤もあったりして、そんな時にですね、それこそ外大に向かう道の途中に聴いていた曲がこの曲で、これを聴いて、あ、自分は旅に出ようって思ったんですよね。自分はこの決断をしようっていうふうに思った曲がこの2曲目にお送りする曲です。はいはい、
曲紹介いかがですか。
はい、
はい、
でですね、ザ・ブルーハーツで月の爆撃機。
宮川あゆみさんに代わり、私坂巻亜希がイベントの情報をお届けします。 ACF 会員の矢島千里さんが関わる国連ウィメン日本協会主催の国連女性に対する暴力撤廃週間チャリティーコンサート、ウクライナへの祈りのコンサートが開催されます。11月25日から16日間は、世界がオレンジ色に染まる国連の定める女性に対する暴力撤廃週間です。世界の女性3人に1人が暴力の被害者と言われ、特に紛争地、災害の被災地などではその数が急増しています。ウクライナから来日して以来15年間バンドゥーラの奏者、歌手として活躍するカテリーナさんをお迎えし、ウクライナに平和が戻る日を祈ってチャリティーコンサートを開催いたします。12月1日木曜日19時開演となっております。場所は東京ウィメンズプラザホールになります。お申し込みは認定 NPO 法人国連ウィメン日本協会のホームページからお願いいたします。11月26日土曜日、ポケットパークフェスデイ1にてソンリッサフラメンコライブが開催されます。会場は府中テラスイベントスペース、1時から2時からの2ステージ、入場無料、投げ銭ライブ形式になっております。府中市美術館にてアーツ&クラフツとデザイン、ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまでが開催されています。開催期間が12月4日日曜日までとなっております。詳しくは府中市美術館のホームページをご覧ください。最後に府中市市民活動センタープラッツバルトホールにて11月3日木曜日まで、府中市とオーストリア共和国の首都ウィーン市ヘルナルスクとの国際交流30周年を記念した展示イベントを開催中です。詳しくはインスタアカウント HOF2022ACF で検索してみてください。
あきさん、ご紹介ありがとうございました。つばるくん、何か気になる催しイベントありましたか。
そうですね、美術館のね、はい、あのアーツ&クラフツ、結構これそれこそ街づくりにも、ね、関わる部分でもあるな。
そうですね、そう言われると
見に行きたいんですよね。はい、
はい、ありがとうございます。最後にご紹介した国際交流のウィーン市ヘルナルスクとの、イベントなんですけれども、こちらはあの ACF も関わらせていただいているということで、府中市からたくさんの生徒さんがホームステイ先として、まあ、ヘルナルスとの交流をしてきたというあの記念の年になりますので、ぜひバルトホールの方にお出かけください。音の船トーク38も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組 音の船では船員さんやメンバー、新規パーソナリティさんを大募集中です。ぜひ、こちらの、ICF に関わっていただけたらと思います。番組へのメッセージなどもお待ちしています。本日のパーソナリティは宮川由美と
坂巻亜希、そして
関安原でした。
それではおやすみなさい。